はいどうも、新崎でございます。ということでですね、新崎インストリーム第109回放送でございますけれども、今日ですね、ゲームをちょっと買ったんですよ。何のゲームかというとですね、サッカーのゲームですね。僕、ちなみに言うとくと、サッカーは全然やったことない、というかサッカー部とか全然入ってたわけじゃないし、まあそのサッカーをテレビで観戦するのも別にそんなにこうめちゃくちゃ興味あるわけじゃないみたいなね、そういう感じなんですよ。で、ただサッカーゲームだけは昔からすごい好きで、まあウイレもやりましたし、まあその遡っていくとそのキャプテン翼のゲームをまあやって、そこから結構サッカーゲームがすごい好きになったんですけど、で、まあ、今回、まあ、その、最近、まあ、やるゲームがなくなってというか、まあ、新しいゲームちょっと欲しいななんて思って、で、何がいいかなと思って、探してたらですね、FIFA っていうゲームですね。FIFA の、13ですね。FIFA13。これ、13なのか13なのか分かんないですけど、FIFA13 っていうね、2013年の、データの、サッカーゲームですね。があったので、まあこれちょっと欲しいななんて思ってたんですけど、まあなんかこう、まあ最近よくあるそのバグが多いとかね、フリーズが多いとか、FIFA シリーズって結構フリーズとかバグが多いっていうのを、結構聞いてて、だからどうなんだろうななんて思ってたらですね、Amazon で見たらなんとそのスーパーヒッツみたいな感じのなんとかベストみたいな感じでね、ちょっと廉価版としてまあ再リリースされるみたいな、感じで、まあ、すっげえ安かったんですよ。2000円切ってた。アマゾンで2000円切ってたっつって。で、まあ、ちょっと欲しいななんて思って、してたらもう安かったもんで、まあ、これはちょっと注文しようと思って。で、アマゾンさんでですね、まあ、ポチッと押したわけですよ。で、まあ、僕はアマゾンプライムっていう、ちょっとま、会員サービスみたいなのに入ってまして、まあ、それは年会費払うと、まあ、お急ぎ便とか、まあ、送料とかが、まあ、無料ですよ、みたいな、っていうやつなんですよね。で、Amazon プライム入ってると、ちょっと割引価格で買える、みたいな、そういう利点もあって、みたいな、そういうのに入ってるんですけど。で、それで注文したらですね、お急ぎ便、ね。前もAmazon の、まあ、お急ぎ便すげえっていう話はしてたんですけど、まあ、今日も、Amazon、朝、何時ぐらいかな、8時ぐらいですかね、8時か8時半ぐらいに注文したんですけど、そしたらお届けがですね、なんと今日届けると、いうふうに、まあその言うわけですよ、アマゾンさんが。またね、まあ前も結構早く届けてくれた、まあその翌日届けてくれたりとかはしてたんで、まあ明日は間違いないんだろうなと思ってたんですけど、まあ、今日かと、Amazon さんまた強気に出たねと思ってですね、まあでも今日届けてくれるんならまあ何時に届けてくれるんだろうなと思って、ちょっと時間計ろうと思って、で追跡サービスみたいなもあるんですよね。その追跡サービス、その Amazon の、まあアマゾンのこうログインした画面からその配達状況みたいなのが見れるんですけど、で、黒猫ヤマトで発送しましたよと。で、しばらくするとですね、まあ、アマゾンのその配送センターの工場っていうのはいろいろ各地にあるんですけど、その大阪のなんか住之江区あたりを発送しましたと。住之江区あたりからも発送しましたよみたいなことが、まあ、通じてきまして。となると、まあ大阪なので、これは間違いなく当日中にこのアマゾンさん届ける気だなと、こいつやる気だなと思って、まあどんぐらいで来るんだろうなと思って、随時ね、結構更新して、見てたんですけど、そしたら、もう昼過ぎて、まあ2時ぐらいにはもう担当のお店に着きましたよ、みたいな。もう本当に近所の、黒猫ヤマトに着きましたよっていうお知らせがあって。まあそこからまあどんぐらいで届くのかな、なんて思ったら、なんとですね、もう3時ぐらい。まあその集荷、まあその荷受けして、まあそこからドライバーさんがこう運びに行くわけですけど、まあ1時間、担当店に着いて1時間ぐらいでもう家に、 着いたわけですよ。だからもう8時過ぎぐらいに注文したやつがもう夕方というか、お昼過ぎ3時ぐらいに届いたということでですね。まあすごいな、相変わらずと思いながら、相変わらずアマゾンさんすげえわ、半端ねえわと思いながらですね、その届いたFIFAをですね、まあ始めたわけなんですけども。そのFIFA13っていうのFIFA シリーズの、まあ僕が何をやりたかったかっていうと、普通のサッカーゲームをただやりたいだけじゃなくて、そのFIFAの中にですね、キャリアモードっていうモードがあって、まあそれどういうモードかっていうと、まあその選手一人、もう完全に選手一人になって、15年ぐらいですね。18歳のデビューから、そのプロデビューして、どこかのリーグに所属して、そこから15年間かけて、まあその選手人生を、まあ、体感していくわけですよ。なので、まあ本当に一人の選手として、プロ選手としてやっていくということで、まあこれがすごくこうやりたかったんですよ。で、その、キャリアモードの、その選手一人の、まあその、プレイっていうのは何がすごいかっていうと、もう本当にね、一人しか操作できないんですよね。普通ウィニングイレブンとか、そのFIFAシリーズもそうですけど、サッカーゲームって大体その11人を操作して、まあ、敵が攻めてきたら、こう、キャラクターを切り替えながら、こう、守備したり攻撃したりするわけなんですけれども、本当にそのFIFAのキャリアモードの本当にその選手の、まあ動きっていうのは本当にもう一人しか動かせないっていうやつなんですよ。で、もう本当にこれがやりたくて、その、なんていう、選手一人になって、そのピッチの中で自分はもう、その本当にその選手だけになってこうどう動くかみたいな、ボールをもらいに行くという、だからボールを、今までだったらボールを持っている人がもう完全に主なプレイヤーだったんですけど、ボールを持ってない時も自分はそのボールをもらうための動きをしないといけないとか、そのどこに行ったらパスがもらいやすいだろうかとか、最適なポジショニングとか、そのディフェンスだったらボールがそこにはなくてもその、ちゃんとマークしとかないといけないとかね。まあそういうことが要求されるわけなんですよ。まあ非常にサッカーゲームとしては地味ではありますけれども、ただこういうことがやりたかった。その選手一人にフォーカスを当てた、ゲームがやりたかったっていうので、で、今までのサッカーゲームはその、プレイステーション2で出てたのがサッカーライフという、まあゲームをやってたんですけど、これはもう本当に選手一人の人生を、まあ、やっていくっていうゲームなんですが、これはシミュレーションゲームに近いもので、もまあこれもこれで面白かったんですけどね。その結婚して子供が生まれて、子供がまたそのサッカー選手を目指すみたいな、そういうなんか、受け継がれる意思みたいなのもあったんです。それもそれで面白かったんですけど、そのFIFAのキャリアモードもなかなかこう面白くて。で、わ、これ、まあまあ、前からその情報としては知ってたんで、こういうことができるっていうので。で、まあ、バグが多いから見、まあ、その、ちょっと、見送ってた部分はあったんですけど、まあ、今回その、2000円以下だったら、まあ、いいんじゃねえかと思って、買ったんですけど、で、まあ、まあ、やり始めたんですよね。で、3時頃に届いて、まあ、ちょっとやろうと思ってやったんですけど、まずその自分の顔とかを作って、まあどこに、まあ所属しますかみたいなことがあるんですよね。で、まあとりあえずいきなりそのブンデスリーガーとか、セリエアとか、そういうリーガエスパニョーラとか、そんな一流のリーグのとこ行くと確実に俺試合出れねえぞと思って、でちょっとまあ、ね、最初、まあ、鮮烈なデビューを飾りたいわけですよ。なので、とりあえずアイルランドリーグの、まあ、一番その、どちらかというとグレードが低めのリーグですよね。アイルランドリーグを選んで、そこのチームに所属したわけなんですよ。でして、で、始まって、そしたら、そのアイルランドリーグに、新崎選手という、まあ、その、新人が入ってきましたと。で、もう、監督も期待を寄せていて、ファンも期待を寄せています、みたいなことが、もう新聞みたいな、そういうのもあるんですよ。ニュースみたいなのが。ニュースのヘッドラインで出たわけですよ。もう、 これは来たなと、もうこれ出れんじゃねえと、もう速攻出て活躍できんじゃねえと思ったらですよ、そのまあまずこう試合始まる、その試合が、開幕戦が始まるとなった時にですね、今日のスタメンはこれだっつって出た時に、あれ名前ないじゃんと、あれつって、名前ないぞと。あ、ベンチかと。まあまあ、最初はスーパーサーブとしての起用かなと思って。で、まあ、ベンチのリストも見たら、まあ、名前ないわけですよ。あれ、ベンチにも入ってねえのみたいな。あんだけこう、地元の、ニュースで取り上げられてたのに、ベンチにも入ってねえのかよと。まあ、確かにまあ、18歳で、単身、アイルランドに渡ってというわけでございますから、まあ、まあ言うてもね、まだそんなにこうチームにも馴染めてないんじゃないかというところの不安もあっての監督の采配なのかもしれないと思って、そこはぐっと我慢してですね、その試合はまあ見逃したわけですけれども、まあ、そこからまあ何試合かですね、まあ経験したんですけれども、まあベンチに入らないね、ベンチにすら入らないと、これどうなってんだと。で、地元のニュースも、なぜ新崎を出さないんだと、あの期待の新人新崎を出さないんだと、だからお前ら負けんだよみたいな、そういう報道をしてて、そうだそうだと思いながら、お前監督どないやってんだと、お前どないやっとんじゃと思って、まあずっと待ってたんですけど、一向にこう出場機会に恵まれないと、まあ厳しいですね。本当もうプロの世界っていうのはね、いきなり単身アイルランドリーグに飛び込んだところで、試合に出れるわけじゃないと、18歳ですよね、高卒ではまだまだこうプロのピッチには立たせてもらえないと思ってたところですね、いつ E メールが来まして、そのマネージャーっていうね、まあそういうマネージャーさんっていうのがいらっしゃるんですけど、ちょいちょい連絡をくれるんですが、次の試合には起用しますと、なのでちょっとこう心の準備をしといてくださいみたいなメールをいただいたわけですよ。おお、ついに来たかと、ついにこの時が来たかと思って、で、まあ、とりあえず、その、心の準備をしてですね、次の試合の、始まりをずっとこう待ってたわけなんですけれども、で、その次の試合の当日、スタメンを発表するっつってね、見たら、まあ、やっぱり名前ないわけですよ。あれっつって、まあ、起用するっつってたけど、まあ、スタメンじゃねえのかなと思って、まあ、で、まあ、ベンチに入ってんだろうと思って、ベンチ見たら、ないわけですよ。もうどういうことだよと。マネージャーどうなってんだこれと。話が違うぞと。おい、メールで送ったやつは何だったんだと、思って、もうすごい もう怒り心頭だったんですけど、まあ、なんか事情あったのかなと思って、まあね、僕もその18歳で、そのクラブに飛び込んだわけですけれども、ただ、まあクラブの事情ってのはわかんないですから、まあなんかいろいろあったのかなと思って、まあ、手違いとかあったのかななんて思って、まあ、今回は我慢しようと思って、もう、ね、ベンチ外からそのチームの活躍をですね、見届けたわけでございますよ。そしたら、その、試合終わって、で、しばらくするとまたメールが来て、またマネージャーから、次の試合は起用しますよと、メールが来まして。まあ、本当だろうなと、今度こそ本当だろうなと思いながら、まあまあ言うてもですよ、まあ一度ね、そういうまあ騙された感じになりましたけど、まあさすがに二度目はねえだろうと思って、でその試合当日またスタメン発表しますよつって、見たら、まあまあそこには名前ない、まあ当然のごとく、でまあベンチ見て、まあベンチにはまあさすがに二回目だったら名前あんだろうなと思ったら。ない。もうどういうことだよと。もうふざけんなよと思って、もうやめてやるよと思ったわけですよ。もうふざけんじゃないよと。もうこんなとこ いられねえわと思ってて、でもまあ、いられねえわと思っても、ねえ、そんな、どこに、じゃあ他に行くとこあんのかってったらないから、もう引退なのって思いながら、18歳で、単身リーグに、アイルランドリーグに所属して、一試合も出れないまま引退ってそんなことありますかと思いながら、どうしようかなと思ってたら、いつそのメールが来てですね、また、マネージャーから。で、まあなんだろうと思ってね、また起用しますとか言ってんじゃねえだろうなと思って開いてみたらですね、なんかオファーが来てますと。 で、オファーが来てますと言われて、そうなんだと思って。で、見てみたらですね、なんとですね、ブンデスリーガ、ドイツリーグの方からオファーが来てますよっていう、あなたを欲しいと、一試合も出てねえのにあなた欲しいよと、まあ、アイルランドリーグで、まあ、その、期待の新人だって、まあ、アイルランドリーグ行ったけれども、一試合も出てない、その、そこに、なんでこいつ出さないの？出さねえんだったらちょっとくれよ、みたいな、そういう、チームがあったんですよ。で、まあ、もう出れねえから、もうとりあえずもう行くかっつって、ブンデスリーガーの方に行ったんですよ。そしたらですね、ブンデスリーガーのそのチームの方は、まあ、すごく好意的で、すごくこう、監督も期待を寄せてくれてる。まあ、監督が期待を寄せてたのは、もうアイルランドリーグのチームも一緒だったんですけれども、まあ、結構ね、なんかすごいこう評価してくれてるみたいで。で、まあ、出るんじゃねえかなと思ってたんですよ。で、まあ、ドイツリーグ、まあ、開幕して、まあ、開幕はしてたんですけども、開幕、そのシーズン途中の移籍だったんですけど、で、まあ、最初の試合ですよ。まあ、スタメン発表しますって。まあ、スタメンには入ってないと。で、ベンチにも入ってない。まあ、またか、と思って。ただ、まあ、その、リーグ途中に移籍してきた、その、私ですよ。まあ、最初の試合はさすがに、まあ出れないかななんて思ってたんですよ。まあこれはもうしょうがないと。ただまあ次の試合あたりでもうちょっと出れなければちょっとまた二の舞なのかななんて思ってて、ちょっとビビりながら、まあその日付を進めてたんですけど、したらですね、ついに、スタメン行くぞと。なんとスタメンですよ。ベンチじゃなくてスタメン行くぞと、いうことで、マジかと思って、ついにその私ですね、新崎、そのブンデスリーガーの、ドイツリーグの方でですね、私、デビューしたわけでございますよ。右ウィングですよ。ミッドフィルダーの右の中盤、右側で、クロスを上げるっていう役目なんですけど、まあ、あんまりこう、さほど派手ではない。まあ、フォワードとかと違って派手ではないけれども、一生懸命走りますと。馬車馬のように走りますんで、使ってくださいっつって、もう、やっとスタメンで、まあ、出れたわけなんですけど。で、まあ、その、始まったら、やっぱりその、自分一人を操作するっていうのでね。で、まあ、こう、バーって思いっきり走るわけですよ。もう、ほんとね、だからもう、試合に出れなかったわけだから、もう、このチャンスを逃したらと思って、なんとか、もう、なんとかこう、食らいつこうと思って、必死こいてですね、もう、ピッチを駆けずり回ったわけですよ。で、したら、後半、まあ、前半は、もう、こともなく終わってですね、まあ、ちょっとこう、チャンスにも絡めて、みたいな感じで、まあ、良かったんじゃねえかなと思って。で、後半始まって、で、後半も、もう、ポジション関係ねえ、みたいな感じで、もう、ガンガン動きまくってたわけですよ。したらですね、ゴール前あたりで、ボールが回ってきたんですけど、なぜかこう、新崎選手の動きが完全に止まってるわけですよ。完全に止まってると。どうしたと思ったらですね、なんとですね、実況で、なんていうか、その実況の人がですね、こう言ったわけですよ。肉離れですね、つって。って、肉離れまあ確かに、その、ピッチ上の新崎選手は完全に、呆然と立ち尽くしてるというか、もう完全に膝を、もう膝を抱えてるというか、膝を、もう、持って、もう完全にもう、うなだれてるわけですよ。もうガクーンってなってるわけですよ。もう、動かねえと。もう体力。で、よくよく見てみたら体力もないと。だからもう完全に足止まっちゃってんだと。いうことで、まあ、でも、なんかちょっとしばらくすると回復して、まあ、一応フル出場できたんですけど、なんとかね。で、まあ、で、その日のニュースを見ると、まあ、新崎選手は、かなり期待通りの動きをしてくれたみたいなね。監督も太鼓判を押しているみたいな。結構評価が高くて、うわ、やったと思って、こら来たなと。肉離れはしたけれども、まあ、大きな怪我はなく、まあ、なんとかまあ大丈夫だったんだろうなと思って、まあ、この次の試合も頑張るぞと思ってたらですね、次の試合はなんとベンチから外れるっていうね。あ、やっぱ俺怪我してたんだと思って。やっぱ若干その、肉離れの、その、後遺症あったんだなと思って。 まあ出れないかったんですけど、でその次の試合は見事復活してですね、またスタメンで、起用されて、でそこでもこうなんとかこうチャンスに絡もうと思って、走り回ったらまた後半で肉離れしてですね、またもうポツンって立ち尽くしたわけですけれども、でまあその次の試合ももうやっぱりこう大事を取って出れなかったんですけど、でまあそういう流れで一試合おきに出てたんですけど、まあまあでもそこそこ活躍はしてて、まあ結構評価も高かって、結構順風満帆じゃないかと。もうこれはもうそろそろ、ちょっといいリーグの方にからお声もかかんじゃねえかななんて思ってたわけですよ。ね。でしたら、一応最後にやった試合で、でまあ、いつも通りですよ。まあスタメンで出て、まあ頑張るぞと思って、で岡崎選手がいるシュツットガルトっていうチームと勝負で、ちょうどポジションが岡崎選手となんかこう一緒で、なんか岡崎選手もこう左のミッドフィルダーと左端でこうプレーするポジションになんかこう、配置されてて。で、僕もちょうど右側だったんで、ちょうどマッチアップする状態だったんですよ。で、うわ、ちょっと日本人対決みたいな感じで、これ熱いんじゃねえと思って、もうすごい気合い入れてですね、岡崎には負けねえぞと思いながら、もう試合開始して、で、まずこう、こっちから、キックオフだったんで、まあ、スタートして、ボールがこう、蹴られて、したら早速ですね、こっちの右サイドの方にですね、ボールが回ってきたわけですよ。で、まず、こう、右サイドバックの、こう、ディフェンダーが、こう、ボールを受けて、で、すかさずですね、その前を走っている僕にですね、パスをくれたわけですよ。もう、で、目の前には岡崎選手がいると。で、こう、ボールを受けて、まあ、さっそと抜いて、クロスを上げてチャンスを演出しようと思って、バーって走ったら、岡崎選手がね、タックルしてきたんですよね。タックルしてきて。で、僕はですね、その岡崎選手の、まあ、岡崎選手もフィジカル強いですから、そのタックルにたまらずですね、倒れてしまったわけですよ。そしたらファールで、フリーキックだったんですけれども、で、あ、フリーキックか、つって、まあまあまあ、チャンスだからいいんじゃねえかと思って、で、パッと見たら、新崎選手、どうやら、寝ている。新崎選手が起き上がらない。新崎選手が完全にですね、膝を抱えて転がり回ってるわけですよ。あれと思って、これ肉離れじゃねえぞと。これ、こないだ見た肉離れとまた違うやつだと思って、大丈夫かなと思って。でもまあ、ピッチからなんかこう出てないし、まあ交代とかもされてないし、まあ大丈夫かなと思ったら、そのアイコンみたいなところになんかこう十字架のマークみたいなのが出てて、明らかにこう怪我してますよみたいなマークが出て、ああ、これ怪我だと、完全に怪我だとこれと思って、ただまあ動ける限りは動こうと思ってたら、なんとですね、新崎選手、あまりの痛みに耐えかねて、ピッチから出てしまうっていう、その、サイドラインを割って、完全に、そのピッチの外で体育座りし始めると、お前何やってんだよ、お前って、お前、大事なチャンスの時に何やってんだよ、と思いながら、まあ、しばらくですね、新崎選手はもう体育座りして出てこないわけですよ。もうちょっと待って、どうすんだよと思いながら。で、ちょいちょいでも試合が止まるんですけど、その時に監督交代全然しないんですよね。なんでだろうと思って、もう体育座りしてんぞ、あいつって。あんなやつお前、ずっと使ってていいのかよって、自分でも思うわけですよ。体育座りしてんだからね、つって。体育の見学じゃねえんだからと思いながら。そしたらですね、なんかどうやらそのままプレー続行するようですねっつって、監督と思いながら足引きずりながら新崎選手ピッチに戻されたわけですよ。でこのキャリアモードは監督の指示で交代っていうのがされるので自分では交代できないんですよ。なので、監督が出ろというからには完全にもう出るしかないんですよね。で前半ずっとですね足引きずりながらですねもうボール持ってもろくに動けねえっていう状態で、必死こいてもう完全にどこか行ってしまってんだろうなと思っ ってる、完全にそういう状況ですよ。完全に立ち止まったら膝を抱えるアクションをするという、完全にもうダメですよっていうアクションをしている新崎選手、まあ前半なんとか、乗り切って、まあで後半は無事に交代させられてですね、でまあその試合はなんとか辛くも勝利したわけですよ。岡崎選手のまあ、シュツットガルドにですね、なんとか、まあ、勝利したわけですけれども、まあ、とりあえず、岡崎この野郎と思いながら、岡崎この野郎ふざけんじゃねえと思いながら、まあ、怪我の様子どうだろうなと思って、で、見たら、ニュースでですね、新崎選手、なんと人体がちょっとこう、人体損傷みたいな感じで、4週間、まあ、選手として、まあ、登録できなくなりましたみたいなことを、まあ、ニュースでやってまして、もう岡崎この野郎みたいな感じで、お前岡崎ふざけんなよと思いながら、もう18歳のデビューして間もなく怪我っていう状況に立たされて、まあ、そこで一応セーブして終わったわけですけど、まあ一つ言えるのは、まあゲームの世界でもプロの世界ってのはまあ甘くないなってもう本当思いましたね。試合には出れないし、出たなと思ったら速攻怪我するみたいなんで、いやでもまあこういうなんていうか、やっぱり甘く、まあ世知辛いというか、まあ厳しい世界ですよ。まあそういう世界すらもきちんとこう表現されてるっていうのはもうすごい面白いなと思って、FIFA 13ですけども、もう14出るんですけど、まあ安いから買ったんですけど、14が多分もうそろそろ多分出るんじゃないかなっていう状況ですけれども。でも FIFA 13はこれも買ってすごいこう面白いなと思って、選手一人の人生を体感できるみたいなのが、すげえいいなと思って、もうこれからちょっとやっていこうかなと、新崎選手が引退まできちっと見届けようと思いますということで、今日はちょっと FIFA 13のお話をしましたけれども、まあね、世の中甘くないっていうことですね。ということで、新崎ストリーム第109回放送始めていきましょう。関西発、新崎がお送りする関西系神々トークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム。はい、ということで改めまして新崎でございますということで、新崎インストリーム第109回放送でございますけれども、もうね、まあもう言う前、言う前、もう長いっていう言葉を言う前、もう長くしてんのに、もうそれを毎回長いよね、申し訳ありませんって言っても反省の色が全く見えないんだから、もう言う前と思いまして、まあ言わないんですけど、まあ言わないんですけど言っちゃってますけどね、もう 本編行きましょう。ね、もうほんとね、もうなかなかとね、ほんともう、言うまい、もう言うまいですよ、ほんとね。ということで、もう、新崎ストリーム、ここからはですね、本編、ということで、コーナーをどんどんやっていきたいと思います、ということでございまして、今週も最後までどうぞ聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします、ということでございまして、まずはこちらのコーナー行きましょう。
一言質問
はい。ということで、一言質問のコーナーでございます。こちらのコーナーどういったコーナーかと言いますと、皆様からいただきました一言の質問に対して新崎が答えさせていただくというコーナーでございます。今回もですね、いただいております一言質問でございますけれども、まずはですね、ツイッターのハッシュタグ、新崎でいただきました一言質問を読んでいきたいと思います。まず一つ目は、正露丸遠い A の遠い A と、正義カッコクロスはどっちがどうすごいですかということでいただきましたね。まあそうですね。正露丸遠い A の遠い A と正義クロスはどっちがどうすごいかと、いうことなんですけれども、まあまあこれ自体は真面目に答えるとまあ比べるものではないっていうことにはなっちゃいますけど。まあ、あえて答えさせていただくとするならば、まあ、遠い A かなって思いますよね。うん。やっぱ、なぜかというと、正露丸遠い A は、まだ A なんですよね。これ多分、B ありますよ。多分、遠い A がやられた時には、遠い B が待ってて。で、多分その B がやられたら多分遠い C が出てくると。まあ、遠い A とクロスだと、まあ、トントンかなと思うんですけど、ただ、遠い Z ぐらいまでなると、もう手に負えない。クロスには手に負えない。ブロンズクロスでは手に負えないよと。ゴールドクロスでもまあ負けんじゃねえかと、いうぐらいの感じなので、これはまあ、まあ、正露丸遠い A、A の段階ではまだ、そうですね。まあ、クロスとトントン。まあ、ちょっと劣るかなぐらいの感じなんですけれども、ただ、正露丸遠い B になったり、C になったり、ね、Z とかになってくると、もう完全に、まだ進化を残しているという意味では、これは正露丸遠い A、遠い A の方が、すごいと。だから進化を残しているという部分ですごいなと、僕は思ってますよ。なので、遠い A の方がすごい。ということでございます。ということで、ありがとうございます。はい、ということで、続きましては、こちら。てめえの地の色は何色だということで、いただきました。ありがとうございます。地ですよね。まあ、地の色ですよね。地の色はね、なんだろうね、赤黒いやつです。赤黒いやつなのかもわかりませんね。字の色っていうのはどこの色なんでしょうね。字の、字で出た血の色だと、それは赤だですけど、字だとその、イボ字だとその、茶色っぽいやつみたいな、茶色っぽいなんかこう、茶色とグレーを混ぜて、そこにちょっと黒を足したみたいなやつ、だと思うんですけど、もうこれちょっともう汚ねえからな。もう汚ねえからちょっともうあまりあえて言わないですけど、てめえの地の色は何色だということなんですが、まあまあまあ、言うなれば、まあ、茶色とグレーと黒を、黒はちょい足しで、で、それをこうパレットに混ぜた感じの、色ですっていうことですかね。ということで、ありがとうございます。はい、ということで、まあでも字の色はね、字の種類にもよりますけど、切れ字だったらどうなんだっていうのもわかりますけど、僕、イボ字と思って、言いましたけど、ということで、続きまして、こちら、これはラジオネーム、ラスクルさんですね。これはメールフォームでいただいたやつですね。ラジオネーム、ラスクルさんからいただきました。ありがとうございます。LOT の過去放送をまた聞きたいなと思い、LOT とググったら、ポーランド航空がトップに出てきました。あと何ヶ月したら、リビングオンザトーキングの方がトップになりますかということで、いただきました。ありがとうございます。これそうなんだ。LOT とググったら、ポーランド航空がトップに出ると。これはですね、どういうことなんだろうね。これ、 本当なのかな。 LOT 検索してみよう。ほんまやね、 LOT ポーリッシュエアラインズ。はあ、そうなんだ。へえ。ほんまやね、これは LOT って調べ、検索したら、ポーランド空港が、ポーランド航空が出てきますね。はあ、これはちょっと、初耳というか、知らなかったですけれどもね。いやー、ちょっと面白いですね。初めて知りましたけど、LOT とググったらポーランド航空がトップに出てきました。あと何ヶ月したらリビングオンザトーキングの方がトップになりますかということで、いただきましたけれどもですね。まあ、どうでしょうね。ポーランド航空はだいぶ強いですから、そうですね。まあ来ないんじゃないですか。そういう日は来ないかもしれないですね。ポーランド航空、その国を挙げての航空会社に勝てるかっつったら、もう、それはもう日本一の、まず日本一にならないとダメですよね。日本一になったら、まあその、ちょうど晴れるかなと思いますけど、まあ多分ないなと思いますね。多分ない。まあ多分ないからこそ、あえて嘘を言っとくと、まあ1ヶ月後っていうことですね。1ヶ月後っていうことで、ちょっと、しときたいなと思ってます。で、あとちなみに、よくこれ間違われるんですけど、リビングオンザトーキングじゃないんですね。一応その、英語表記ではリビングオンザトーキングって G もついてるんですけど、カタカナ表記の時はリビングオンザトーキンなんでね、これ結構間違われるんですよ。で、まあ別にいいんだけれども、ただ、やっぱりこう、名前をつけたものって結構その愛着があって、まあ、つけた本人っていうのは、例えばその太郎って、太郎っていう名前を例えば次郎って言われたら、やっぱりそれはちょっと違うんですよってなるじゃないですか。まあそういう人と一緒で、まあ、そのリビングオンザトーキンなんですよね。グーはいらないので、まあ、これ、まあ、お間違いないようにという、まあ、別に間違っても、別にそんな、さほどっていうわけではないんですけれども、まあ、一応、まあ、死んだ金ストリームとかでもね、一応、びっくりマークも含めて、名前です、みたいなね、死んだ金ストリームじゃないんだよ、みたいな、そういうとこもあるので、まあ、これは、まあ、一応、まあ、そういうふうに覚えておいてもらえたら嬉しいなっていう感じですね。ということで、リビングオンザトーキン、通称 LOT はですね、あと1ヶ月後にポーランド航空を抜きますという、デマを流しておきますということで、ありがとうございます。はい、ということで、続きましてはですね、こちらラジオネームモンさんからいただきました。ありがとうございます。エビちゃんとエガちゃんの違いを芸能界に疎い僕ちゃんにも理解できるように30文字以内で教えて、偉い人、略してエラちゃん。誰がエラちゃんだよ、お前。エラちゃんってなんだよ、お前。エラ張ってる人みたいになっちゃってるよ、もう。エビちゃんとエガちゃんの違い。エガちゃんね。エガシラ2時50分さんとエビ原ゆりさんですけど。違いを、芸能界に疎い僕ちゃんにもわかるように30文字以内で教えてっていうことで。そうですね。じゃあ、30文字以内ね。じゃあ、私、エラちゃんが、エラちゃんが答えさせていただきますけれども、そうですね、エビちゃんは、なんでしょうね、エビちゃんは物申される人ですよ。で、エガちゃんは物申す人ですよ。ね。エビちゃんは、まあ、いろいろ物申される、ね、ドラマとかで、まあ、その演技がどうだとか、まあ、モデルなのにドラマに、出てその演技がどうだっていうのでいろいろ物申されたりとかした側ですよ。で、エガちゃんはお前に一言物申すと、物申してる側なので、な、物申すか物申さないかの違いですよね。だ、物申される側のエビちゃんと物申す側のエガちゃんっていうことですね。あと、まあ、そのエビちゃんがポージングするといよですけれども、エガちゃんが、ポージングするといよーっていう違いもありますね。ということで、まあ、無事、見事、30文字以内に、お答えすることができたんじゃないかと思います。ということで、モンさん、ありがとうございます。 はい、ということでございまして、以上、一言質問のコーナーでございました。このコーナーではまだまだ皆様からの一言の質問をお待ちしております。ということで、宛先はツイッターのハッシュタグ、新座金もしくは、サイトの方にありますメールフォームから送ってください。ということで、以上、一言質問のコーナーでございました。
新座金ストリーム、チャカチャカチャカチャカチャカチャカ、じゃんじゃん、チャカチャカチャカチャカチャカチャカ、じゃんじゃん、新座金ストリーム、新発売。
普通に生きて、普通に大人になって、普通に死ぬつもり。
あなたの望む普通なんてない。いや、なかったわ。
お前たちの言う終わりというのもお前たちの勝手な解釈だ。私からすればこれは始まりだ。
でも
信じて、あなたの思うあなた自身の世界。
愛されたいと願う人の夢は愛し合うことをすることができず、夢から得たいと願う人の夢が作り出して消えるマノブレブストーリ
ー。ボーカリスト高山、ブレイブストーリー、 iTunes ストア、Amazon MP3 で発売中。
一件のメッセージがあります。最初のメッセージ。
もしもし、新崎、おばあちゃんよ。あなた最近すごく頑張ってるみたいね。聞いたわよ。ポッドキャスト、新崎ストーリーキング。
正体不明、謎の老婆も聞いている。感染系カミカミトークバラエティポッドキャスト、新座金ストリーム。
はい、ということで、続きましてのコーナーはこちら。
心の三角コーナ
ー。はい、ということで、心の三角コーナーのコーナーでございます。こちらのコーナーどういったコーナーかと言いますと、皆様がね、日頃、湧いてきたその心のゴミみたいなものね、例えば、まあ、言ってもどうしようもないこととかもあると思いますし、もうお便り送ろうと思ったけど、なんかもう時期もタイミングもずれちゃったし、もういいかな、捨てよっかな、みたいな、もう心のなんかもう記憶から消しちゃおうかな、みたいなね。そういうお便りを、送っていただきまして、そういうお便りをあえて送っていただいて、新崎がリサイクルさせていただくというコーナーでございます。ということでございまして、心の三角コーナーでございますけれども、今回も、いただいておりますので、早速お読みしたいと思いますが、こちらはラジオネーム、浮武者さんからいただきました。ありがとうございます。昇竜拳を出そうと思ったら、波動拳が出た。なるほど。まあ、そうですね。これもね、なんか言うまでもない。その、なんかこう別に昇竜拳を出そうと思ったら波動拳出たんだよって、クラスの、その、ホームルームで言うことでもないんだけれども、ただショックだっていうね。なんかこう、僕もね、昇竜拳、だからその、あれですよ。ね、エドモンド・ホンダが、完全にスカイダイビングの予定で、もう様子で、完全に飛んできてるわけですよ。エドモンド・ホンダがこう、両手を広げてダイブしてきて、そこを、もう昇竜拳で迎撃したかったのに、昇竜拳のコマンドを打ったら、なぜか波動拳って言って、波動拳がこう、虚しく、宙を舞って、その頭上からエドモンド・ホンダが降ってくるっていう、そういう悲劇はたくさんあったと思いますけれども、なので、まあ、これはね、まあ、スト2やった人だったら誰しもが通ってきた道なんじゃないかなと思いますけれども、ただこれをまあ、クラスのホームルームだったりとか会社の朝礼だったりとかで言うのもまあ、 はばかられるということで、まあリサイクルとして、まあ今回あの、浮き武者さんのですね、まあこれ、まあ昇竜拳を出そうと思ったら波動拳が出たというお便りに関しては、もうここでもうリサイクルさせていただきたいと思いますということで、浮き武者さんありがとうございました。まあ練習あるのみですね、もう俺より強い奴に会いに行きたいのであれば、もう練習あるのみ、もう練習しなければもう国へ帰れ、お前にも家族がいるだろうということになりますからね、てらてーってなりますから、まあでんでんでんでんでんでんでんでんジャペーンってなりますから、もう完全に国に帰っちゃう。竜が国に帰っちゃってますから。そうなっちゃいますね。練習してくださいということで、ありがとうございます。続きましてはこちら、ラジオネーム、メパ星人さんからいただきました。ありがとうございます。残る標的はあと一人っていうね。怖えよ、だから。怖えよ。何狙ってんだよ、おい。残る標的はあと一人、俺じゃないだろうね。俺は勘弁してください、ほんとね。まだまだちょっと行きたいんですから。なので、もうちょっと勘弁していただきたいんですけど、何を狙ってらっしゃるのかちょっとわかんないんですけど、まあでもこれも、まあ、要は、メパ星人さん多分スパイなんでしょう。スパイかもしくは暗殺者なんでしょうけど、もうこれを、独り言でね、残る標的はあと一人って大声で、言っててもおかしいし、立ち飲み屋で、残る標的はあと一人っつってたらもう完全に頭おかしいやつだと思われますから、これはまあ、言葉にはできないわけですよ。だから、まあ、こういう心の参加コーナーに多分吐き出したかったんでしょうね。なので、まあ、これも非常に正しいと思いますね。なので、今回、まあ、メパ星人さんの残る標的はあと一人というつぶやきですね。まあ、これはもう新崎にストリームの方できちっとリサイクルさせていただきまして、きちっと処理させていただきますのでですね。これからも頑張って暗殺狩りをやってくださいということで、メパ星人さんありがとうございます。はい、ということで以上心の三角コーナーのコーナーでございました。このコーナーではまだまだ皆様からのですね、どうでもいいこととかね、心の中にできた、誰にも言うにもなんか言ってもなーみたいな、言っても、微妙だなー、どうしようかな、このまま消し去ってしまおうかなって思うやつとかを、送っていただきたいと思います。新崎ストリームの方できちっとリサイクルさせていただきますということでございまして、こちらも宛先は、ツイッターのハッシュタグ新崎もしくは、サイトの方にありますメールフォームから送ってくださいということでございまして、以上心の参加コーナーのコーナーでございました。
ほら服着なさい、いいからパンツ履きなさい。あ、ちょ待ちなさい。
新崎ストリーム、
一件のメッセージがあります。最初のメッセージ、
もしもし、チャース、俺、ヒャッハー、俺、ザキヤン、俺。あのさ、なんかさ、風の噂見たんで聞いたんだけどさ、ザキヤンなんかラジオやってるらしいじゃん、ラジオ。今度聞こうと思うんだけどさ、番組のタイトル何だとかちょっと思い出せないんだよね。チキンストロハイム。
多分聞かないし、多分間違い電話。負けるな、新ザキン。感染系、神々トークバラエティポッドキャスト、新ザキンストリーム。
はい、ということでございまして、続いてのコーナー、こちらラストですね。ラストのコーナーはこちら。
なんか、ちょっといい。
はい、なんかちょっといいのコーナーでございます。こちらのコーナーどういったコーナーかと言いますと、皆様からいただきました、まあ、皆様のなんかちょっといいと思うことを送っていただくコーナーでございます。なのでまあなんかシチュエーションとかね、まあ風景とかね、土地その場所とかね、なんかちょっといいなって思う、まあ、食べ物とか、思ったことを送っていただくというコーナーでございますけれども、今回もいただいております。なんかちょっといいと思うこと、まず一つ目、 こちらはラジオネームいつもさんからいただきました。ありがとうございます。たまに漂ってくる昔ながらの蚊取り線香の匂い。あー、これはねいいですね。たまに漂ってくる昔ながらの蚊取り線香の匂い、夏ですよね。本当にもう夏っていう、最近でも蚊取り線香っていうのが本当に僕自身もあんま焚いてないし、あんまりこう匂いを嗅ぐことなくなったけれども、確かに子供の頃の匂い、その夏の匂いっていうものの一つに、まあもちろん海の匂いとかいろいろありますけど、プールの匂いとか、ありますけど、まあやっぱり蚊取り線香の匂いもそこには入ってるよねっていう、夏の匂いのベスト5にはなんか子供の頃の時には入ってたなって思いますね。ただまあ最近その蚊取り線香があんまりないっていうね、結構その、なんていうか、電子的なやつとかで蚊を殺せちゃったりするので、意外とないっていうのがちょっとまあ寂しくもあるなって改めてちょっと思ったなと思いますね。ただまあその、どこかのね、田舎の方のお家とかだったらまだ焚いてらっしゃるとこもあるんじゃないかなと思いますけど、まあそういうところの、こう、田舎に帰った時とか、たまにこう、お年を召した方のお家とかだと、昔ながらの蚊取り線香の匂いなんかが漂ってきたりなんかにもするかもしれませんね。ということで、まあ、たまに漂ってくる昔ながらの蚊取り線香の匂い。これは本当に夏ならではでいいと思います。なんかちょっといいなと思います。僕もね。ということで、いつもさんありがとうございます。はい、ということで、続きましてはこちら、ラジオネーム、浮き武者さんからいただきました。ありがとうございます。休日何もない日に空港の国際線でブラブラして一日を潰す。特に夜の空港の寂しい空気が心に染みます。ターミナルという映画を見てからやみつきになってしまいました。ということで、いただきました。ありがとうございます。これもね、俺すっげえわかんのよ。休日のね、その、本当にもう予定がぽっかり空いて、何しようかなっていう時に、結構まとまった時間がある時に、その空港行くと。これはね、ただ僕の場合は、その空港の国際線じゃなくて国内線の方なんですけれども、ブラブラして一日を過ごす、潰すと。まあ、国際線の方が結構いろいろあって面白いんだけれども、その国内線の方が、特にその夜の空港の雰囲気っていうと、国内線の方がちょっと物悲しい感じとか寂しい感じがあって結構いいんですよ。なので、僕は結構その国際線はちょっと遠いからあんま行けないんですけど、その、国内線の空港はちょこちょこ、行ってましたね、昔は。最近ちょっとあんま行ってないんですけど。で、ターミナルという映画を見てからやめつきになってしまいましたということですが、もうターミナルという映画は僕はあんまり、というかほとんど存じ上げないんですけれども、まあまあそういう映画を見てからその影響を受けてっていうのはまあ結構ありますよね。なんかね、いやもうこれはすごいいいなと思います。僕もね、空港なんかなんでしょうね、夜の空港って本当静かなんですよね。で、静かな中でその飛行機がまあちょっと飛ぶの明かりを見るっていうね。まあ、そういうのが非常にいいなと思いますんで、まあ、空港、結構おすすめですよね。まあ、結構デートスポットとしてでも結構いいですよね。なんかムードもあるし、空港は僕もおすすめです。なんかちょっといい、なんかちょっといいスポット。なんちょスポット。略してなんちょスポットに認定したいと思います。今決めましたけど、なんちょスポット。言いにくいね、これね。なんちょスポットに、空港。まあ、国際線、国内線問わず、僕は空港はもう難聴スポットに認定したいと思いますということで、浮き武者さんありがとうございます。はい、ということで続きましてはこちらですね、ラジオネームメインインブラッコさんからいただきました。ありがとうございます。そうだ、沖ノ鳥島に行こう。なんかちょっといいっていうことでね。そのなんかじゃないんですよね。なんか、南に下ってちょっといいっていうことじゃん。なんかすることがちょっといいということじゃないんですけど、なんとなくちょっといいということなんですけど、ただ、 あの、沖ノ鳥島、沖ノ鳥島は僕はあんまりこう、わかんないですけど、ただ、あの、島はいいよね。うん、島っていう、なんでしょうね。その日本もその、大きい括りで言うと島国なんで、島なんですけれども、その、そういうわけじゃ、そういうことじゃなくて、その、僕だったらその淡路島すっげえ好きなんですよ。淡路島すっげえ好きだから、その島、なんかね、島に住みたいみたいな、あれ何なんでしょうね、その、島の、なんか良さ、みたいな。やっぱちっちゃいっていうことなんかな、そのちっちゃい、その島の、なんていうか、島の中で、なんかやっぱ空気違うんですよね。なんかこう、だから淡路島って同じ兵庫県でも、やっぱこう、渡った先に、まあ、あと着いたら、やっぱりこう、なんか違うなって。で、まあ特にやっぱこう淡路島って電車とか走ってなかったりするんで、そのこう移動手段とかも結構借りられてて、みたいなとこも島ならではなのかなって思うと、なんか島いいなって思うんですよね。で、やっぱその風景とかも、やっぱりこう島ならではの風景があったりして、すごくいいなと思うので、やっぱこう、南下してちょっといいなっていう、あの南に下ってちょっといいというのはあれですけど、でも島自体に関しては本当になんかちょっといいなって僕も思いますね。僕はもう淡路島大好きですから、もう淡路島に住みてえとすら思ってるわけですから、すごい島は憧れがあるなって、なんかなんでしょうね、島の雰囲気もそうですし、なんか島という響きにとてもなんかこう惹かれるものがあるのかもしれないですね。僕もあの昔あのひょっこりひょうたん島という、まあ、人形劇ですね、テレビでやってたんですけども、それをまあ NHK で、再放送してて、まあそれを結構見てたんですけど、やっぱその島の、なんでしょう、島の中の住人たちはすごくこう密接につながっていてみたいな、まあひょうたん島自体あんまり大きい島じゃないから、まあその島の中のその関係性みたいなとか、で、まあその、なんか隔離されてる感みたいなね、その外界からちょっと遮断されてて、その独自の文化が育ってたりとか、まあ最近の島ってまあそこまでではないけれども、ね、人間が生きる島だったらそこまでではないけれども、でもなんかこう独特の雰囲気ってやっぱあるなと思いますね。なので僕もすごく島はいいなと思いますということで、これも難所スポットに島、まあ、でも、できるけどね、あの、くくりがね、でも、認定したいと思いますということで、メインブラッコさん、ありがとうございます。はい、ということでございまして、以上、なんかちょっといいのコーナーでございましたけれども、まあ、今回も、なんかちょっといいなと思う、まあ、匂いだったりとか、スポットだったりとか、いろいろありましたけれども、このコーナーではまだまだ皆様からのですね、なんかちょっといいなと思う、こと、まあ、今回で言うと、匂いだったり、スポット、場所だったりとか、あとは食べ物だったりとか、まあ、いろいろ、本当にね、なんかちょっといいなと思ったことがあれば、新座金ストリームの方に送っていただきたいと思います。こちらも、宛先は、ツイッターのハッシュタグ、新座金をつけてつぶやいていただくか、もしくは、メールフォーム、サイトの方にありますメールフォームから、お待ちしております。ということでございまして、以上、なんかちょっといいのコーナーでございました。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば。遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、眠れない夜も。
てしまうのか。Keep on running, stay with me, 一体どっちなんだろう。二人交わしたものは誰のためのもの。Keep on running, stay with you, 夢見てたのはこんなものじゃない。 Keep on running, stay with, だけど分かっているよ。二人過ごした日々は変わりはしないさ。 Keep on running, stay with, 夢は終わったけれど忘れたりはしないさ。多分
ボーカリスト笹山 Keep on。
新崎、新崎、新崎ストリーム。新崎、新崎、新崎ストリーム。
はい、ということでございまして、新崎ストリーム第109回放送エンディングでございますけれどもですね、今回も長々とお聞きくださいましてありがとうございました。で、ここでちょっとお知らせというか、もう放送を聞いていただいている方はですね、もう耳に入れてくださっていると思います。なんだと、なんかいつもと違うやつ流れてんぞっていうのがあったと思います。それはですね、ジングルを作っていただいたんですよ。僕もですね、ゲストに、まあ、ちょこちょこ出させてもらって、新崎ストリームの方にもゲストに出てもらっている、tengu.jp というポッドキャスト番組の、司会進行役をやられている、純平さんという方がですね、まあ、ジングルを、まあ、作ってやんよと、いうことでジングルを作ってくれたんですよ、新崎ストリームのために。ということで、今回早速ですね、いくつかちょっと使わせていただきましたけれどもですね、やっぱすごいよね。まあ、これ自分で作ってて、本当に痛感することなんですけど、やっぱり今回送ってくれた純平さんもそうですし、まあ、前から使ってはしてもらってる、ちりこさんもそうなんですけど、やっぱクオリティすげえなって思うわけですよ。やっぱりね、自分ではここまでのことが、やっぱするっていうのが容易ではないっていう、やっぱ作り始めて本当痛感するんですけど、ただもうそれをやっぱ作ってしっかりとこういただけるっていうのはね、それもだから自分の番組のためじゃなくて、新崎ストリームのために作ってくださるっていうのは本当ありがたいし、すげえなって思うし、もう本当リスペクトする気持ちがあり、本当にね、たくさんありますね今は。本当作れんのすげえな。だからもう僕もね、負けずに、ジングルをがっつりと、これからも、ジングルとかも、ちょっと頑張って作っていきたいなと思いますし、まあもちろんね、中身もね、頑張らないといけないんですけれども、やりたいなと思いますということで、まあ今回tengu.jp の、司会進行役、純平さんからですね、ジングルをいただきました。ありがとうございます、本当に純平さん。これからもちょこちょこかけさせていただきたいなと思っておりますということで、お知らせでございますけれどもですね、また番組の記事の方からですね、tengu.jp のリンク貼っておきますので、そちらの方もよければぜひとも聞いてみてくださいということで、で、あともう一つお知らせございます。ちょっとね、前に終わったコーナーがあったんですけども、それちょっと復活させようと思って、またなのっていう、またなのっていうことですけれども、またコーナー増やすのっていう話なんですけれども、ちょっと増やしたいなというか復活させたいなと思っております。そのコーナーはですね、神々のリハビリのコーナーでございます。神々のリハビリのコーナー、こちらのコーナーをですね、ちょっと復活させたいなと思っておりましてですね、なので、まあ、またメールフォームの方に、項目を追加しておきますので、よければぜひとも皆様、いかにも噛みそうなセリフ、送ってください。まあ、新崎ストリーム最近聞き始めたという方はですね、もしかしたら知らないかもしれないんで、改めて説明しておくとですね、神々のリハビリというコーナーが以前ありまして、まあ、このコーナーは、まあ、この放送を最後までお聞きくださった皆様だったらもう重々承知してると思うんですけれども、いかにも私神様でございますね、私が神様でございますよ、もう本当に神々トークバラエティポッドキャストという名前にふさわしいぐらい本当に私噛みまくっておるわけでございますけれども、そんな私新崎をですね、 皆様の力でですね、噛まないように、構成していこうと。だから、カミカミトークバラエティポッドキャストを卒業するということになるのかもしれませんけれども、ゆくゆくはね。ただ、まあ、そんなに一筋縄ではいかないんですよね。僕の噛み癖っていうのは。なので、もうリハビリをどんどんやっていって、まあ、リハビリをやった先に、ちょっとマシになるぐらいの感じになる、と思うんですよ。なので、皆様のお力でですね、どうかその新崎を、まあ、ちょっと噛まないかなぐらいの、今は神トークバラエティポッドキャストぐらいですので、なんとか神トークバラエティポッドキャストに、構成していこうという、プロジェクトなわけでございます。なので、皆様の方で送っていただくのはですね、いかにも噛みそうなセリフ、だったり言葉だったりとか、まあ早口言葉、で、まあ私は3回読みますので、その言葉をですね。で、無事言えたら、まあ、リハビリ成功。で、言えなかったらリハビリ失敗という形になります。そういう形でやっていきたいと思いますので、皆様はいかにも噛みそうなセリフだったり、いかにも噛みそうな言葉を、送っていただきたい、なと思っております。もう今回ほんとひどいんで、今回やって本当に痛感したのはもう、癖がひどくなってると。ちょっとこれリハビリ再開しないとまずいんじゃないかと、いうことで思いまして、今回神々のリハビリを復活させることにしました。なので、皆様、どうか、神々のリハビリのコーナーにもどんどんお便り送っていただきたいなと思っております。こちらも宛先の方は、ツイッターのハッシュタグ、新崎をつけてつぶやいていただくか、もしくは、サイトの方にありますメールフォームから、神々のリハビリを選択して送っていただきたいと思います。ということで、皆様からのいかにも噛みそうなセリフ、いかにも噛みそうな言葉お待ちしております。ということでございまして。お知らせを何点かさせていただきましたけれども、新崎インストリーム第109回放送はここまででございます。ここまでお聞きくださった皆様どうもありがとうございました。それでは、次回は、新崎インストリーム第110回放送でございますね。暑い日がまだまだ続いておりますけれども、皆様どうか熱中症とかにはどうか気をつけてくださいということでございまして、本当に水分補給をしっかりしてくださいねということで、僕も、収録しながら、水は本当に飲まないとやばいんで、ちょこちょこ飲んでますけれども、本当に室内でもね、熱中症になりますんで気をつけてくださいということでございまして、それではまた次回お会いしましょう。お相手は新崎でございました。ではさよなら。にーしーしが咲くこの頃、知り尽くした夜中を出歩き回ろう。言葉の終わりを繰り返すほどには遠くもない足音を夏に帰るよ。話す言葉の奥に知らない君と僕でそれで一切いけるから、このままでいつか君住む街へ。ぶら下げたままで。